人、人と町、いろんな出会いがつながって京都人町出会いもん。この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りします。
皆さんこんにちは。暑いですね。実は昨日、一級建築士の学科の試験がありまして、同志社大学やったんですけど、冷房がかかった、涼しい部屋で、受験皆さんされてましたけど、非常に真剣な雰囲気でやってはりまして、みんな頑張ってるなと思っております。今月は環境というテーマで、住まいの環境について、ゲストをお迎えしてお話を伺いたいと思います。よろしくお願いいたします。
京都人町出会いもん。
あ、どうも。先ほど私自己紹介を忘れてしまいました。建築士会の四季道夫です。今日のゲストは、流体計画株式会社代表取締役の山田秀樹さんです。こんにちは。
こんにちは。
暑いですね。
暑いですね。
暑いにもかかわらず皆さん見えませんけど、ビシッとスーツを着ておられます。なかなかきっちりされた方です。山田さんのところはどういうお仕事されてるか教えていただけますでしょうか。
はい。京都の、伏見区に、苗町商店街という小さな商店街があるんですけども、そちらの方で、まあ、建築工事ですとかリフォーム工事、のショールームと、会社を営んでおります。まあ、もともとは、いわゆる町の水道屋さんから出たということで、まあ、環境なんかにも、まあ、結構いろいろな商品の取り扱いがありますんで、今日はまあ、お声かけていただいたかなと思ってますけれども。
実は先日寄せていただいたんですが、なんか綺麗な喫茶店みたいなのがあるんで通り過ぎました。実はそこがお店で、綺麗な雑貨とか喫茶店にしたらいいなと思う、非常に環境のいいところでお仕事されてました。
はい。
今月のテーマの環境いうことで、ご専門の住宅の省エネとかいうことについていろいろお話を伺いたいと思ってますので、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
住宅の断熱の性能が良くないんで、いろいろ工夫されているというお話を先日伺ったんですが、そのあたりからお願いしたいと思うんですが。
はい。よく、まあ、最近の流行じゃないですけども、住宅の断熱性能を上げるとか、環境に優しい家とかっていう、テレビの CM なんか見ててももう全部そういうような形なんですけどもね。意外にこう、もっともっと簡単なことといいますか、が忘れ去られてるに違うかなっていうふうによく考えております。まあ、例えて言うたら、すごい高い上等なクーラーを入れてるんやけれども、建物の住宅性能なんかがをきちんと、まあ、手が入れられてないということは、まあ、車で窓を開けっぱなしにしてエアコンをガンガン焚いて走ってるというような状況っていうのがまだまだやっぱり多くあるんで、そこらあたりから一般の方の、なんて言うんでしょうかね、普通の意識といいますか、そういうところが変えてくることが一番重要違うかなというふうに思ってます。
先日お伺いしまして、ロケットに使って、宇宙ロケットに使っているような塗料を試験的に住宅で塗らはったときしてるんですけど、効果はどんなもんでしたか。
はい。僕らも、物事をこうどうしても斜めから見てしまう癖がありますんで、最初そういう売り込みがあったときには半信半疑やったんですけどもね、うちのスタッフを2人東京まで、対面はたいて研修に行かせまして、で、まあ、実際のお客様とこ塗るのに、全く知らないとこではちょっとなんだいうことで、自分の親戚のお家がちょうど屋根を塗り替えたいというお話がありましたので、そこに遮熱性の塗料ですね、それをちょっと塗らせていただいたんですけど、まあ、毎年2階ではもうこの夏場暑い時にはもう全く寝られないとおっしゃってたんですけど、それ塗ってからはもう随分楽になって、普通に部屋としてちゃんと使ってるよっていうふうに言ってますんで、だいぶまあ効き目はあったのかなというふうに思ってますけど、はい。
で、あのデザインにこだわる私らにちょっと耳の痛い話ですが、軒をしっかり出してもらわないと全然あの住宅の省エネ役に立たないとご指摘を向けましたので、これをお聞きの建築士の皆さんもあの心しておいていただきたいと思います。
はい、
それからソーラー発電なんかを取り入れると、あるあの方法を工夫すると家族で楽しんで、できるとお聞きしたんですが、そのあたりのことを。
はい、まあ、ソーラー発電、今テレビの CM なんかでもどんどんやってますし、いろんな補助金が出てますんで、まあ、非常にそういう世の中の追い風を受けてどんどんこう、まあ、ついていってることだと思うんですけども、まあ、そうですね、ソーラー発電自体で発電する電気で、例えばそのソーラー発電にかかる費用を賄おうと思うと、まだまだ長い時間がかかります。で、僕ら実際にそれをお客様のところに取り付けさせていただいてて、実は一番効果が高いなって思うことがあるんですけれどもね、表示器というんですけれども、今現在どのぐらいの発電量やとか、まあ、余った電気を関西電力、まあ、関西でしたら関西電力ですね、電力会社が買い取ってくれるんですけれども、その表示器が非常によくできてまして、まあ、電力会社から電気を買ってお金を払わなければならない状態の時は、インジケーターがオレンジ色になるんですよ。で、それが、自分とこのお家で発電をしてて、電力会社に反対に買い取ってもらえる、売れる状態の時にはグリーンの電気がつきます。で、最後こうご家族の方皆さんに一つずつ説明をした時にですね、小さい子供たちに、これがここが緑になったらどんどんお金が貯まって旅行に連れてってもらえるからねっていうようなことを言うと、まあ、子供たちはもう一生懸命いろんなところの電気消しまくるんですね。
あ、
むしろそういう見える化というか、はい、そういうことの効果の方が実は高いんかなと。
非常に楽しそうですね、
はい、
それとこれも先日教えていただいてびっくりしたんですが、最近省エネをするように国を挙げていろいろ制度があったりしまして、それに合わせて各企業が頑張ってまして、非常に性能が上がっていると聞きたんですが、
はい、
どんなもんでしょうか。
通産省の時代からトップランナー制度っていうのが日本にはありましてね、
はいはい、
で、まあ、ここ経産省の時代になってからも一生懸命そのトップランナー制度で、各企業さん、頑張っておられます。簡単に言いますと、まあ、国が決めた基準がありまして、そこに向けて、例えば家庭用のエアコンにしましょうか。家庭用のエアコンですごい非常に素晴らしい、それを上回るものが出たと、そしたら、次に出すメーカーはその省エネ性能を上回らないと出したらダメやというような、まあ、ルールがあるんですね。で、そのトップランナー制度っていうのは非常に、まあ、各企業も頑張るし、国としても後押ししやすいし、で、まあ、一般の我々にとっても月々のランニングコストがどんどん下がっていきますから、非常に、まあ、メリットの大きいものであると。例えばテレビや家庭用のエアコンなんかはそのトップランナー制度に入ってますけれども、半年ほど前に、シャープのアクオスの消費電力を調べたことがあるんですけども、はい、37インチぐらいで年間に、3000円とか、そのぐらいの電気代になってました。はい。で、まあ、なんでそれ、そしたら全ての電化製品トップランナー制度に入れへんにゃいう話なんですけどね、はい、そうまでしたらなかなか大変やから、はい、徐々に徐々にということなんでしょうけれども、一番近いところで言うと、よく僕らが話を聞くのは冷蔵庫が、比較的最近そのトップランナー制度に入ったみたいなんですけど、冷蔵庫を買い替えたら月に数千円電気代が安くなったっていう話はよく聞きますね。はい。
あとその時一緒にお話をお聞きしたんですけど、自動車会社も、自動車メーカーですか、私ら機械とかの専門家が入るような感じなんですけど、最近は電気自動車が増えまして、電気系の学生さんが、
ね、ね、
はい、されてるらしいですね。
これもちょっとある時ふと思って調べたことがあるんですけどもね、トヨタとかホンダとかのそういう、まあ、内燃機関を作ってる会社の、まあ、学部別の 採用数っていうのはちょっと前から電気が一番になってますね。似てるから非常に分かりにくいんですけど、どちらかというと今走ってるハイブリッド車ですとか、電気の自動車は車の形をしてるけれどもメカ的にはもう全く違うものやと、はい、いうふうに言われてます。で、まあこれからどんどんどんどんそういう電気自動車ですとかハイブリッド車に置き換わっていくんだと思うんですけど、アメリカのカリフォルニアの基準がそれ世界で一番きついんですけどもね、まあカリフォルニアはもう数年後には、ガソリン炊いて走る車は走れない状況になるそうですね。
ああそうですか、はい、それとあとよくはね言葉が似てますんでね、私が現場で逆言うとよくポカンとされるんですけど、エコキュート、それかエコウィール、エコジョーズ、エネファームとかいう、給湯とかのシステムがあるんで、これをぜひ、山田さんに教えていただこうと思います。よろしくお願いします。
は
い、
まあ、非常にややこしいですね。全部エコをつけたらいいというようなお話なんですけど、はい、今お話のありました中で、エコ給湯というものだけが、これは、大元のエネルギーを、電気を使っています。あと、エコビルとエコジョーズとエネファームっていうのは、まあ、電気以外の、まあ、主にガスですけれども、ガスエネルギーを使っている、給湯装置だと。で、エコキュートっていうのは、まあ、冷媒っていうんですけどもね、熱を運んでくれる物質なんですが、まあ、皆さんご存知の言い方で言うと、フロンガスとかね、まあ、フロン全廃とかいろいろそういう話ありますけど、そういう冷媒に、CO2 を使った、ヒートポンプ型の電気温水器と、エコキュート。わかりやすく言いますと、エアコンの仕組みを思い浮かべていただきたいんですけど、エアコンの室外機が、くるくる、ファンでブーンって回ってます。あの室外機がお湯を作ってくれると。でそこで作ったお湯を、タンクに溜めてるのがエコキュート。で、ヒーターを使って、お水を直に温めるより、そういうヒートポンプ方式っていうんですけれども、大気の熱ですね。世の中にある熱を使ってお湯を作ることの方が、うんと効率的であるという、これも日本が世界に誇る技術ですね。はい。で、まあ、エコウィル、エコジョーズっていうのは、これはもう給湯器の一部なんですけれども、一番わかりやすいのはエコジョーズっていう機械。このエコジョーズっていう機械は、従来のガス給湯器っていうのは、まあ、小さなボディになりましたけれども、あの中で、釜があるんですけどね、熱交換器。そこに水が通るときに、ガスで作った火をバーって吹きつけて、瞬間的にお湯にしています。で、その時に、まあ、給湯器の、まあ、上ですとか下ですとか、いろんなとこに、まあ、煙突というか排気の口があるんですけども、そこに手をかざすと、非常に、熱い排気ガスがそこから出てます。で、その熱い排気ガスの排熱を利用して、まあ、もうちょっとこれでお湯を温めら、お水を温められへんかっていうふうに考えたのがエコジョーズ。ですから、エコジョーズの排熱口に手をかざしても熱いのが出てこないんで、これはちょっと僕らは、画期的な目から鱗の商品でしたね。はい。で、エコウィルというのとエネファームっていうのはまたちょっとこれ違いまして、高ジェネレーション機器という言い方があるんですけれども、一つのエネルギー入力で、二つ以上の、まあ、エネルギーを取り出すと。例えば、エコウィルでしたら、ガスの力でエンジンを回します。で、回されたガスエンジンの、駆動力、まあ、回転する力を利用して、それで発電を行います。で、だいたい 0.75kW とか、まあ、小さな容量ですけれども、で、そこで作られた電気を家庭で使うことができる。同時に、そのエンジン自体の排熱で、熱を発生しますんで、その熱を使ってお湯を作ると。で、電気を発電しながらお湯を貯める機械ということになりますね。はい。
私もお客さんによく相談されていろいろ悩むんですけど、それぞれのシステムの選択のポイントはどういうあたりでしょうか。
非常にこれ実は難しいお話なんですけれども、各社さん、 なんて言うんでしょうか、例えばエコキュートにしてくれて、かつガスを一切使わんといてくれたら、オール電化、まあ、いわゆるオール電化ですね、そしたらトータルから1割割引きますよとか、それとかエコウィル専用ガス料金とか、まあ、分母にあたるその料金体系を変えてこられますんで、一概にどちらが得とか損っていうお話はできないんだと思うんですけれども、まあ、一つ言えますのは、エコキュートなんかの場合ですと、深夜電力を使ってお湯を作ることで非常にコストメリットが出てます。ということは、お昼の電気代は逆にすごい高いんですね。ですから、お昼にあまり電気を使わずに、深夜に電気を使っても、差し支えないような使い方。例えば、お若い方の、共働き家庭の、であるとか、そういうようなお家であったら向いてるかもしれないですね。で、逆にエコウィルですとかは、お湯を作るときに出ないと発電してくれないんですね。ですから、お湯をたくさん使われるご家庭、ですとか、あとは床暖房をお湯で使ってるよっていうようなご家庭でしたら、エコウィルは非常に、メリットが出るのかなというふうに、考えます。やっぱり各ご家庭の生活スタイルによって選択すべき機会はちょっと変わってくるのかなと。
ちょっとテーマから外れますが、これもよく住宅設計したりするときにお話に出るんですけど、ガスの台所がいいのか、オール電化の台所がいいかな。これも結構お客さんの
そうですね、
ご相談するところなんです。はい、
これはもう僕の本当の試験になりますけども、はい、意外に、こう、お料理に、こう、なんちゅうんでしょうかね、まあ、もうええかと思っておられる主婦の方も結構いらっしゃるような気がするんですよね。料理の楽しさっていうことで言うと、圧倒的にガスの方が面白いと思いますね。はいはい、IH のヒーター、今売ってるものはね、そこら改善されてるんですけど、こう、IH の、そういうクックトップ面から、お鍋をちょっとでも浮かしたらピーピーピーピー怒られますんでね。それがどうも、うん、なんかこう、料理をしている感覚っていうのはあまりないですね。ですから、お料理がお好きで、まあ、たくさんのお客さんとか来られたり、振る舞ったりとかっていうことを、がお好きな方はやっぱりガスの方がいいんじゃないかなというふうに思ったりはしますね。はい、
ちょっと時間をしてきたんですけど、先日私が住宅の新給と給排水設備でお話を伺って非常にそれが面白かったんで、なんかその辺のエッセンスをお話しいただけると嬉しいんですが、ちょっと時間をして申し訳ございません。
住宅の、
はい
はい、給排水、
はい、給排水最新の教えていただいて、
最新の、はい、今、長期有料住宅というような、まあ、そういう、設計の方が非常に頑張っておられて、長持ちする家ですね、そういうようなものっていうのがどんどん、世間に出ているんですけども、そういうような中で、やっぱり一番重要なのが、配管なんかはやっぱり早くに潰れたり、早く傷んだり、機械物はやっぱりどうしてもそういうふうになりやすいので、そういうものをリプレースできる仕組みというものが今どんどん、配管の世界なんかでも出てきてます、そういうようなものを上手に使っていただいて、やっぱり家を長く長く長持ちさせていただくのに、まあ、そういうような配管を使っていただくのがいいんじゃないかなというふうに思いますね。
は
い、
次回はぜひその辺の給排水の話をじっくり聞きたいと思いますので、
はい、承知しました。
今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
そうしましたらここで一曲お聴きください。ジュジュの恋の予感です。続いては教えて建築士さんです。前回までは、設計事務所とお客さんというか皆さんがお会いして、いろいろお話をして役所の手続きしたり図面書いたりする話でした。今日からは具体的に設計事務所さんとお話をして、図面のやり取りをして、さあ工事始めようかなという時にどんなことが大事かなというので、住宅の、工事始まること着工を言うんですが、着工から上棟までのお話です。建築士は、今月は斉藤さん、それから案内役は前回と同じく下村さんです。設計事務所の工事管理、現場を工務店さんと打ち合わせるようなことですね。それからどの工務店さんにしようかという工務店さんを決めることですね。 それからこれ結構大切なんですが、近所に挨拶に回ったり、それからお隣との境界の確認です。おじいさんの代から住んでるんですけど、意外と境界がはっきりしてないんで、この間すっきりするのが非常に大切なことで、丁寧に進めるのが大切で、軽い気持ちでおろそかにすると結構後々いろいろなことが起きますので、特にご近所とは、丁寧に仕事を進められるのがいいかなというふうに思ってます。それでは斉藤さんと下村さんの楽しいお話を、お聞きください。
前回までは建築士さんと十分なコミュニケーションが図れてこそ、まあ、思いを形にしてもらえるんだということを教えていただきました。それに法的にも建てていい住宅であることが認められるところまで建築士さんにお願いする仕事であるということも教えていただきました。さあ次は斉藤さん、どんなことをするんでしょうか。
建築士はここから設計という仕事からですね、工事管理に移っていきます。
はい、また工事管理という新しい言葉が出てきましたね。
工事管理の管っていう字なんですが、映画監督の管と同じ、はい、管という字を書くんですけれどもね、
はい、
工事を設計図書と照合して、それが設計図書の通りに実施されているかどうかを確認することを言います。で、設計図書の通りに工事をすることが、仕事である工事監督の現場監督とはちょっと違うんですよね。
そうですよね。建築士さんが工事を、ね、直接するわけではないわけですからね。それでこの設計図書というのはいわゆる設計図のことなんですかね。
もちろん図面というのは含まれるんですけれども、まあ、これとは他にですね、地盤調査の資料であるとか、
はい、
許可をいただいた行政の資料とか、そういうことを全部、現場監督の方に、ね、伝える必要がありますんで、関連の書類一式で設計図書としてですね、工事会社に渡します。
なるほど。
はい、で、建築士はこの設計図書から作成された工事会社からの見積もりをチェックします。
はい、
で、特にですね、おせっさんの方からこのコンテンツ固定用と言われたらもちろんそこは使うんですけれども、ない場合もひっくるめてですね、だいたい住宅で3社ぐらいからですね、相見積もりという形を取ります。
見比べるわけですね。
そうなんです。で、まあ、競争入札という、まあ、安かったらええんやというイメージの、があるんですけれども、それではなくてですね、設計で意図したこと、つまり、まあ、おせっさんといろんな打ち合わせをして作った図面ですから、それに合った、ちゃんとした材料を使ってるかとか、それを形にするのに、きちんとした見積もりがされているかという内容を比較するというのを優先します。
大事ですよね。
まあ、もちろんね、最後は契約者であるおせっさんが決定をしていただくんですけれども、建築士はその横でですね、いろんな資料を用意したり、分かりやすいようにいろんなアドバイスをさせていただきます。
はい。
で、安いばっかりで決めるわけじゃないですよということですけども、やっぱり安い方がええわ、言って決められる方もありますんで、その場合はその場合でですね、設計図書通りに本当に建築することができる内容か、そんな見積もりかどうかということもチェックをさせていただきます。
建築のための材料とか素材っていうのは私たち普段見たり、ね、触れたりあんまりしないものですから、値段なんかもこれがほんまに適切なのかどうかっていうのよくわからないですよね。
そういう
時に専門家である建築士さんにこうチェックしてもらう、情報提供してもらうっていうのはとっても心強いと思いますし、それと、悪い表現なんですけれども、欠陥住宅の問題っていうのも最近聞きますよね。だから本当に自分たちの思いが込められた安全で安心な家ができるように見積もりされているのかどうか、このあたりも建築士さんに確認してもらえるっていうのは安心ですよね。
ぜひお任せください。
はい。
それ以外にもですね、例えば着工前のですね、向こう三軒両隣、それから町内会長さんぐらいは、挨拶に行ってくださいよというようなこともお話をしますし、
はい、
工事が始まりますとですね、ご近所にやっぱりこう多少なりとも迷惑をかけるということもありますんでね。
なるほど。確かにね、工事の方たちの出入りであったり、車もね、出入りしたりとか、音も出るでしょうし、埃も立つかもしれへんし、普段と町内、近所が違った状況になるわけですから、最初にご近所の人とか町内会のキーパーソンに伝えておくっていうのはね、案外大事だと思いますね。私の町内でもボランティアで火の用心回ってくださる方たちがいらっしゃるんですけれども、火災とかだけでなくって、なんか変わったことが起きてないか、点検しながら、 ながらね、歩いてくれてはるんですよ。だからまあ、ちょっと声をかけておくだけで、夜間なんかでもね、気にしていただけるっていうことにもなるかもしれませんしね。
そうですね。まあ、おせさんだけでね、挨拶回りに行くっていうことじゃなくてですね、現場監督とか、工事会社の営業さんとかも一緒に行ってもらって、もしもなんかこう言いたいことがあるんやけどって言った場合に誰に話をしていいかということをはっきりしていくっていうのがやっぱりご近所に対してすごく大事です。で、はい、まあもちろんあの工事工程でいつ頃何をするかというような表と、まあちょっと品物を持っていくっていうのがいいのかもしれないですね。う
ん、ねえ、あのいつ頃どんなことをするんで、まあこの時期はちょっとねバタバタするかもしれませんよとか、まあ埃立てへんようにするけれど、もし何かあったら遠慮なく言ってくださいねみたいなね声掛けとか、あるいはそのいつ頃完成予定ですっていうのを ね、まああのお伝えしておくとか、とにかくまあご近所とのコミュニケーション、風通しを良くしておくということは、立った後のご近所付き合い考えてもやっぱりこれ大事なことですね。
うん、あのまあご近所言いますとね、あのもう一つ大事なことありましてですね、まあ、新しい分譲地とかは問題ないんですけど、古くからの土地とかっていうのはですね、この機会に敷地協会の立ち会いをしておくっていうのは大事なことだと思うんです。
敷地協会の立ち会いというのは、
あの道路はね、行政の方が立ち会いしてくれますんでいいんですけど、まあ一般の土地っていうのはなかなかね代々の土地になるときっちりされてない方が多くてですね、まあこの際にお隣の方出てきていただいて、ここが教会ですよっていう確認をするということは大事だと思いますし、うん、まあそれをこの際だからちゃんと登記をしようという場合はですね、土地家屋調査さんにお願いするというのがいいでしょうね。
はい、建築士さんは単に設計図を書いているだけではないということございました。次回はいよいよ工事に着工できると思いますが、引き続いて建築士さんに教えていただきます。お楽しみに。
はい、どうもありがとうございました。来週21日は上等までというテーマで引き続き、斉藤さんと下野さんでお話していただきます。山田さん、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
お話があのたくさんありまして全部聞けなくて残念で、次回もまたぜひお越しいただいて、はい、QSE のお話を聞きたいと思います。どうも皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。